説教三本の十字架今泉幹雄先生です。
主イエスがされこうべと言われているおかげ十字架につけられたとき、主イエスの左右に2本、合計3本の十字架が立てられたことは、4つの福音書が記しております。それなのに、ただイエス一人だけが十字架につけられたかのように描いている絵をよく目にします。私たちは慣れっこになっております。しかしイエスのご受難の出来事を伝えるのに左右の犯罪人が欠けているということは決して許されることではないと思います。イエスの両脇に犯罪人が見られない絵は単に事実に反するというよりも何か重要なこと皆徹底的なことが欠けていることになるからであります。それは福音が欠けているということであります。イエスの十字架だけコツンと一本立っていても人々は何のことは分からないでありましょう。イエスの十字架の左右に二人の犯罪人がつけられた三本の十字架が主イエスの十字架の意味、内容を鮮やかに伝えているのであります。そのことをルカは犯罪人同士のやり取りの言葉と一人の犯罪人と主イエスのやり取りの言葉を通じて示しているのであります。この会話はルカだけが記録している貴重なものであります。そういう意味で私たちはルカがこの会話を記録してくれたことを感謝しなければならないと思います。まず一人の犯罪人は35節で自分たちが嘲笑って言った言葉、さらに37節でローマの兵士たちが侮辱しながら言った言葉に同調したのでありましょう。隣で十字架に誓われているイエスにこのように言いました。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ、そう言いました。すべての伝説はこの犯罪人はイエスの左に配置されたものとしておきます。大体これが定説になっております。分かりやすいように左の犯罪人、右側の犯罪人と言わせてあります。右側のもう一人の犯罪人はそのように叫ぶのを聞いて彼をたしなめたと言います。たしなめたと訳されているこの言葉は怒鳴りつけるという強い言葉です。たしなめるどころか怒鳴りつけたのであります。この犯罪人は彼の脳死の言葉を聞いて我慢ができなかったんです。それで怒鳴りつけながらお前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに我々は自分のやったことの報いを受けているのだと言いまして、自分自身の罪を認め告白し刑に服しているのであります。それだけなくして、しかしこの方は何も悪いことをしていないというふうに言いました。悪いことと訳されているこの言葉は、不正だとか 邪悪なとか、まあ、そういう言葉で、あらゆるものを含む表現であります。でこのイエスは十字架につけられるような不正なこと、邪悪なことを何一つしていないと自分の確信をしっかりと言い表したんです。でどうしてこの犯罪人が、この方は何も悪いことをしていないということが分かったのかということが私たちの関心事でありますけれども、そのことについて聖書は何も記しておりません。そういうことに関心がないんです。ただ犯罪人が言った事実を記している、そういうことであります。この方は何も悪いことをしていない、そう言いましたと、この犯罪人は続けて、イエスよ、あなたの御国においでになったときには私を思い出してくださいと言ったと言います。でこの犯罪人はイエスが死んだら天国に行くのだというふうに思ったんです。それであなたがいたるときには私も思い出してくださいとお願いいたしました。思い出すと言わされているこのことは、まあ、心に留める、まあ、記憶するという、まあ、そういう言葉でありますが、イエスよ、天国に帰るとき私を覚えてください、私に御心を留めてください、イエスが私を覚えてくださるならそれでいい、それが私の救いですというふうに言いました。この犯罪人の願いに対して主イエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいるというふうに言われました。はっきりと訳されているこの言葉はアーメンという言葉です。文学聖書を記憶しておられる方があると思いますけれども、文学聖書では我まことに何時に積むと訳されております。主イエスが特別な思いを込めてご自分の権威を持って告げている、そういう時に用いられる表現であります。アーメン、私はお前にいるという表現です。岩波訳聖書は原文を生かしてアーメン、私はあなたにいると訳しています。主イエスは我まことに何時に告ぐ、アーメン、私はお前にいる、あなたは今日私と一緒に楽園にいるというふうに権威を持って語られたのであります。楽園と訳されているこの言語を、まあ、日本語表記にすれば、まあ、口語訳聖書で訳されていましたようにパラダイスというふうに言われます。まあ、この語はもともとまあ、ペルシャから出た言葉で、まあ、壁で囲まれた花園、庭園を意味いたします。でこの言葉がヘブル語の聖書をギリシャ語に翻訳するときに用いられたのであります。もちろん本来の言葉の意味が全く違ったものへと変えられたのであります。信仰の表現として用いられました。先ほどイザヤ書51章の始めを朗読しましたが、その3節にあれのエデンの園としていう、エデンの園という言葉が出ております。エデンの園ではアダムとエバが 心ゆくばかり親しく神と交わりを保ち、祝福と恵みに満ちた生活を送っておりました。で、そういう祝福されたエデンの状態をギリシャ語で楽園パラダイスという言葉を当てたんです。で、その言葉を新約聖書に採用いたしました。この箇所とコリントの信徒への手紙2の12章4節とヨハネの黙示録2章7節であります。時間の関係でヨハネの黙示録2章7節を読みたいと思います。453ページであります。ヨハネの黙示録2章の7節。ニコライ派の者たちの行いを憎んでいることだ。私もそれを憎んでいる。耳ある者は霊が勝利諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には神の楽園にある命の木を食べさせようと言われました。勝利を得る者には神の楽園にある命の木の実を食べさせよう。勝利を得る者には神の楽園にというのは、これは信仰を抱いて地上の生涯を終えて召された人々が行くところであります。命の木を食べるというのは永遠の命を得るということであります。救いに預かるところであり、永遠の命が与えられて神と心ゆくばかりに親しく交わり、祝福に満ちた生活が送られる場所、これが聖書でいう楽園パラダイスなんです。主イエスは右側の犯罪人の、我々は自分のやったことを向き受けている、しかしこの方は何も悪いことをしていないという言葉を信仰と見なしかせました。それであなたは今日私と一緒に楽園にいると約束をされました。今日私と一緒に、この犯罪人は思いに勝る救いと祝福に預かったのであります。さて、主イエスは右側の犯罪人にはっきりと、あなたは今日私と一緒に楽園にいると約束されました。では左側の犯罪人はどうなったんでしょうか。私たちの一番の関心はそこにあります。右側の犯罪人のことは分かった。問題は左側の犯罪人だろう、どうなるのかということになります。ここで二人の犯罪人同士の会話を思い出したいと思います。右側の犯罪人は犯罪人として処刑されながらも、我々は自分のやったことを報いを受けている、しかしこの方は何も悪いことをしていないと言いました。しかし左側の犯罪人はそれに対してそうだ、そんなに同調したわけではありません。左側の犯罪人は、お前はメシアではないか、自分自身をと我々を救ってみようと罵ったと言います。 はこの罵ったと訳されているこの言葉は未完了形でありますので、罵り続けたと思います。この犯罪人は右側の犯罪人のことを受けるどころか、自分本当そうだ、そこに悔やまれるどころか、イエスを最後まで罵り続けたんです。この左側の犯罪人に対して私たちはどのように考えているんでしょうか。この犯罪人はあまりにもひどい、いやひどすぎる、けしからん、救われる余地などみじんもない、罪を認めようともせず傲慢にも最後まで罵り続け、イエスを侮辱し続けた。この犯罪人は地獄に行って当然だと口には出しませんけれども、腹の中で思うのではないでしょうか。しかし早まってはなりません。主イエスは新潟の犯罪人に、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われました。しかし左側の犯罪人に、お前はダメだ、救われる余地などない、裁きに遭うとは言っていないんです。主イエスは何も言われず、この者の傍らに立ちつけておられます。これがルカが記している三本の十字架であります。何を読み取ったらいいんでしょうか。20世紀の最大の神学者と言われるカール・バルトという人があります。カール・バルトはこの箇所について次のように言っています。これら二人の犯罪人の姿において、私たちが二人の間にある区別、対立を見ることは大切である。それを忘れてはならない。しかし、それよりも 大事なことは、イエスがこの犯罪人のいずれにも共にいますということである。イエスの救いの約束は、この二人にいずれにも与えられているというふうに、主イエスは、お前はメシアじゃないか、自分自身と我を救ってみようと罵っているもの、我は自分にあったことを向け受けているというもの、自然のものにも共にいてください。そしてイエスの十字架の贖いの約束の救いの約束は、この二人にいずれにも与えられているというふうに言われているんです。それこそ福音です。それが三本の十字架が告げていることであります。私たちにとって大事なことは、この二人の犯罪人の会話を分析してですね、お前は見せてじゃないか、自分自身と我を救ってみようと言っているものはダメな人間だ、救いに遠いものだ。それに対して自分にあったことを報いを受けていると自分の罪を認めているものは御心にかなうものと結論付け、分かったような気持ちになっているのではないかと思います。巧みにこの二人の会話を分析して、片方はとてもダメだ、救いから遠い、しかし片方は神の心に合っているというふうに結論付けて、 それに納得しているのではないかというふうに思います。そうじゃなくしてこの私も最後に及んでもなお傲慢で罪を認めようとしない、この左側の犯罪人と何ら変わらないものであります。主イエスに止め続ける方しかできないものです。この被害の犯罪人はまさしく私であると気づけばよいんです。その時福音の光が差し込んでいます。この物語を読んでこの被害の犯罪人はまさしくこの私だというふうに読む、それがこの聖書を正しく読んだことになるんです。二人の会話を分析するのは大事ではありません。そうなくしてこの左側の犯罪人は私だ、主イエスはそういうものと共にいてくださり、この私の罪を負い十字架で死に罪をあがなってくださった。三本の十字架はそのことを鮮やかに告げているのであります。主イエスは右側の罪を認めた犯罪人だけを救いたいんじゃないんです。傲慢に罪まで罵り続けている、その者をも主イエスは共にしてくださる、そのことをその者を見捨てない、見放さない、叫んでいる者と共にいてください、そのことに気づけばよいんです。福音の光が差し込んでまいります。この歌詞についてフランスの画家ブローの描きました一枚の絵を私は忘れることはできません。非常に感動的な絵であります。受難と題しまして三本の十字架の絵を描いています。真ん中に主イエスの十字架ならないの血が、右側の十字架、まあ、罪を認めた犯罪になりましょう、その右側の方に流れています。それで終わってはいないんです。その血は反転して左の十字架の下まで流れている。しかもその血は人と広がって小川のように流れ込んでおります。その血は左側の十字架を越えて左側に広がっていくことを暗示していく感じであります。十字架の流れの流れの血が左側の十字架を越えて広がって流れていくということは、すべての罪と救うということを暗示するのではないかと思います。このルオーの受難という絵が日本で初めて公開したときに、作家の川端康成がその絵の前に立ち続けていたということが記載されています。川端康成がどうしてこの絵に関心を持ったのか、どうしてそれほどまでにその絵の前にじっと立っていたのかということは分かりません。まさにこの絵は私たちの目を釘付けにする絵であります。 私は主イエスの十字架のあがないの血が右側の十字架の下に流れ、さらに反転して太く広がって左側の十字架の下まで流れ込み、その十字架を越えて流れる勢いを思い出すときに、信仰の画家と呼ばれているローと神学者バルトの十字架に共通するものを感じ、深い感動を覚えるのであります。主イエスはこの二人の十字架と二人の犯罪人と共に下さり、主イエスの贖いの血は両側の二人の犯罪人に流れ込んでいるんです。もしローは右側だけに流れ込み、それで終わっていたならば何の感動もありません。しかしローはこの箇所を読んだんです。そして左側にもイエスの血が流れる、救うのだという、そのことをローは読み取ったのであります。確かな救いを告げているのであります。この3本の十字架、あの左側の十字架は私である、私の隣に主イエスの十字架が立っている、私の罪を負い十字架にかかってください、この私も救いに預かっているという福音を鮮やかに示しているので、大変長くなりましたが、一言述べて終わりにしたいと思います。私のことで大変恐縮でありますが、私が福岡にいたとき、教区総会やキリスト関係の諸集会ができる九州キリスト教会館建築の計画が持ち上がった矢先、私は福岡を離れることになりまして、数年後に完成いたしました。行く機会があり、会場に入った途端目に飛び込んできたのは、正面の大きなレンガの壁に黒のレンガではめ込まれた等身大の3本の十字架でありました。私は初めて見ました。感動いたしました。その十字架を見ながら、あの左側の十字架は私だ、そしてグローの絵を重ねました。私たちの隣に主イエスの十字架が立っている、この私と共にいてくださり、私たちのために血を流してくださった、この私も救いに預かっているんだということを実感したことを忘れていません。三本の十字架、それはこの私の救いのためであるという福音を鮮やかに告げているのであります。この三本の十字架からその福音をご一緒に読み取りたいと思うのであります。失礼いたします。全能なる主の御神様、私たちの目の前には三本の十字架が立っております。その一本は私たちの十字架であります。私たちは地上できることを許されております。人生の中で代償さまざまな言動を通して罪を重ね続けるものでありますが、主イエスは最後の最後まで私たちを見捨てず、私と共にいてください、十字架血を流して救ってくださる方であるということを喜びを持って聞こえてきましたことを感謝いたします。どうか私たちこの十字架のもとに立ち続け、救いを確信しつつ残りの生涯を 歩まできますように導いてください。宮町教会牧師、静岡牧師の上に、支える長老会、教会の上に、神の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。